お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから使徒の働きの学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は使徒の働き15章1節から13節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
使徒の働き15章の学びに入りますが、パウロとバルナバの第一回宣教旅行も完了しました。彼らがガラテア地方に建てた教会は 100% 異邦人の教会です。そして教会は最初の大きな危機に直面します。ユダヤではヘブル人の改心者たちの多くはパリサイ人で、彼らはモーセの律法を守ることを放棄する気はさらさらありません。彼らは異邦人たちもモーセの律法を守ることを通して教会に加わるべきだと主張します。事実彼らは異邦人たちは割礼を受けるまでは救われてはいないと信じています。この論争のニュースがエルサレムの教会に届きました。今使徒たちはこの問題に直面しなければなりません。教会はどのような経過をたどるべきなのでしょうか。そういうわけでエルサレムでこのことを解決するための最初の教会会議が招集されます。その後の歴史の中ではこの他にも、例えば聖書の正当性と無謬性のような大きなことを決定したいくつかの教会会議が開かれていきます。また別の会議では、キリストの神性とキリストが神であり、同時に人であるということに関して決定がなされました。そしてその他にも、教会の中に違いが起こってきた時には、大切な会議が開かれてきました。私たちの時代にも会議が必要だと考える人もいますが、確かにそうです。でもあまりにも多くの教会がキリストのご人格から離れてしまっているので、一致することはできないのではないかと思います。なぜなら、キリストのご人格の周りに集まることのできない会議は、現実的に教会会議とは呼べないからです。主イエス・キリストが、教会の本当の中心なのであって、問題は儀式の違いやメンバーシップや式典ではありません。あくまでも中心的な問題は、その人とイエス・キリストとの個人的な関係です。残念なことですが、キリストから遠く離れてしまって、主との交わりを経験していない人々は、儀式について議論をしたがります。確かにそのような人は日曜日には教会に行って賛美歌を歌っているかもしれませんが、月曜日には主イエスは彼らから遠く離れ去ってしまっているのです。主イエスが私たちの生活の中心におられなければなりません。さて、エルサレムでの会議ですが、ここには素晴らしい人たちが集まってきています。この人々はこの大きな問題を話し合うために招集されました。使徒の働き15章の本文に入りますが、一節。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければ、あなた方は救われないと教えていた。この問題は、救われるためにこれらのことをしなければならないのかどうかという点です。2節。そしてパウロやバルナバと彼らとの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバとその仲間のうちの幾人かが、この問題について人たちや 長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。ここには激しい対立と論争が生じたと書かれていますが、それはつかみ合いの喧嘩をするほどの対立と論争だったということを意味しています。この会議で問題になっているのは、本当は福音であることに気づく必要があります。ガラテヤ人への手紙に、この会議全体の説明が書かれています。新約聖書の中では、福音という言葉は二つの意味で使われています。まず最初に、福音の事実があります。それは主イエス・キリストの死と、埋葬と、よみがえりです。これは福音に不可欠なものです。パウロはこの事実を第一コリント人への手紙15章の最初の5節に書いています。第一コリント人への手紙15章の1節から5節。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。また、もしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。これは福音の事実であり、キリストのご人格に関することです。第一コリント人への手紙15章の15節から17節で、パウロはさらにイエス・キリストの復活についての弁証を行っています。第一コリント15章の15節から17節。それどころか、私たちは神について偽証したものということになります。なぜなら、もしも、仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえらなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお、自分の罪の中にいるのです。パウロが言っているように、もしキリストが死からよみがえられなかったのなら、そこには全く福音はないのです。でも神様に感謝します。第一コリント15章の20節でパウロはこのように断言します。しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。福音の事実は、キリストの死と埋葬と蘇りです。そして福音の第二の意味は、これら三つの福音の事実についての解釈です。救われるためには何をしなければならないのでしょうか。それは信じることだけです。それ以上でも、それ以下でもダメなのです。ガラテヤ人への手紙2章15節から16節には、次のように書かれています。私たちは生まれながらのユダヤ人であって、異邦人のような罪人ではありません。しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら、律法の行いによって義と認められる者は一人もいないからです。当時のユダヤ主義者たちは今日のリベラル主義者たちとは違います。リベラル主義者は、 実際に福音の事実を否定します。キリストの肉体的な蘇りを否定するのです。ある人々は、イエス・キリストはただの神話であって、生きていたこともなければ、死んでもいないとまで言い切ります。ほとんどの人たちはそこまで歴史をひっくり返そうとはしませんが、彼らはイエス様が私たちの罪のために死なれたことを否定します。一世紀のユダヤ主義者たちは、福音の事実を否定するようなことはしませんでした。なぜなら、あまりにも多くの目撃者たちがいたからです。パウロは一度に500人以上の人たちが蘇られたキリストを見たと言っています。もし500人の証人がいれば、どんな法廷でも勝つことができるというものです。同時に人たちが蘇られたキリストの証人でした。彼らはそのことを証言しました。福音の事実はユダヤ主義者たちが疑問を抱く余地はなかったのです。これらの事実の解釈をめぐって論争が起こりました。キリストは十字架の上であなたのために何をしてくださったのでしょうか。キリストの御業はあなたを救うのに十分だったのでしょうか。救われるためには儀式か何かを通る必要があるのでしょうか。そして律法を守らなければならないのでしょうか。こういった質問が出ていたのです。使徒の働き15章に戻りますが、3節から4節。彼らは教会の人々に見送られ、フェニキアとサマリアを通る道々で異邦人の改宗のことを詳しく話したので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教会と使徒たちと長老たちに迎えられ、神が彼らと共にいて行われたことを皆に報告した。パウロとバルナバはちょうどアンテオ家の教会でしたように、エルサレムの教会でも報告をしました。五節。しかしパリサイ派の者で信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言った。彼らはどうしても福音に何かしら付け加えたかったのです。いつでも福音に何かを付け加えるとき、それはもはや福音ではなく宗教です。あなたがイエス・キリストに近づくことのできる唯一の道は信仰によってだけです。この失われた世界において、神様はたった一つの質問をされます。あなたの罪のために死んだ私の子を、あなたは信じたのか。その質問に対する答えが、あなたの永遠の行き先を決めるのです。これがエルサレムの会議で話し合われた議題でした。6節。そこで使徒たちと長老たちは、この問題を検討するために集まった。このことについて話し合うために、人たちと長老たちが集まりました。七節。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がっていった。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃、あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が、私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。ペテロは今、このすべてをまとめようとしています。そして会議はシモン・ペテロに耳を傾けます。なぜなら彼はユダヤ人の中のユダヤ人であり、これ以上ないほどモーセの律法の近くを歩んでいたからです。さて彼は異邦人たちが彼の口から福音を聞いて信じたことを証しします。 彼らは律法を守ることなく、ただ恵みによって救われたのです。ペテロ自身は、救いはその人が汚れた肉を食べるかどうか、つまり律法を守るかどうかによって決まるのではないということを学ばなければなりませんでした。救いは私たちが安息日や日曜日やその他の日を守るかどうかにかかっているのではありません。救いは恵みにより信仰を通して与えられるのです。この他のことに関しては私たちがどうするかは自由です。8節から9節。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証をし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。ペテロは、戒めを守ることによって神様が彼らの心を清められたと言っているのではありません。彼は、私はコルネリオの家に行って彼らに福音の事実を語りました。彼らはそれを信じたことによって救われたのです。ちょうどエルサレムで聖霊が私たちにお下りになったように、聖霊が彼らの上にも下られたのです。と言っているのです。信仰だけが救いの方法です。私たちは自分の救いのために何も功徳を積む必要はありません。イエス・キリストがあなたのために2000年前に全てのことを成し遂げてくださったのです。神様があなたに求められることは一つだけです。それはあなたのために死なれた神様の御子を信仰によって信じ受け入れることだけです。15章の10節。それなのになぜ今あなた方は私たちの父祖たちも私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。ペテロは自分たちも自分たちの父たちも律法を守らなかったと言っているのです。律法を守ることのできた人は一人もいないのです。神様は一つの基準だけに従って人を救われます。それは主イエス・キリストの死とよみがえりを信じる信仰です。11節。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。シモン・ペテロは本当に上手にまとめました。ユダヤ人も異邦人が救われたのと全く同じように救われなければならないのです。シモン・ペテロはその時になっても豚肉は食べなかったと思いますが、彼は暗にこう言っているのです。私は豚肉を食べないから救われているのではないのです。私が救われたのはキリストを信じたからこそ、神様の恵みによって救われたのです。12節。すると全会衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。彼らはこの時なんと素晴らしい話をしたことでしょうか。次に立ち上がって話すのはヤコブです。この人はヨハネの兄弟のヤコブではありません。あのヤコブはすでに殉教しました。そのことが使徒の働き12章の2節に次のように書かれています。ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。このヤコブはエルサレムの教会のリーダーになった人物でした。使徒の働き12章の17節でペテロはヤコブがリーダーであったことを暗示しています。そこにはこのように書かれています。しかし彼は手振りで彼らを静かにさせ、主がどのようにして牢から救い出してくださったかを彼らに話して聞かせた。それからこのことをヤコブと 兄弟たちに知らせてくださいと言って、他のところへ出て行った。この人はアルパヨの子ヤコブ、つまり十二弟子の一人だったかもしれません。マタイ十章の三節にはこのように書かれています。ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ。でも、初期の教父たちによる教会の伝統によれば、このヤコブは主の異父兄弟とされています。マタイ十三章の五十五節にはこのように書かれています。この人は大工の息子ではありませんか。彼の母親はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。そしてこのヤコブは、ヤコブの手紙を書いたのと同じヤコブです。使徒の働きの適切な学び方は、書簡と一緒に学ぶことだと思います。例えば、すでにガラテヤ人への手紙のことを言いましたが、使徒の働きの13章、14章を学んでいる間に、ガラテヤ人への手紙を読むのが良いでしょう。また、使徒の働きの15章のこの時点では、ヤコブの手紙を学ぶのが適切でしょう。ヤコブはこのエルサレム会議の考えをまとめ、将来のための神様のご計画を書き留めます。この人たちは新しい体制が開かれるその窓のガラスに花を押し付けて立っているような状態でした。ペンテコステに教会が誕生してからまだ日も浅く、教会はとても新しく、赤ん坊のような状態でした。ですから、私たちは恵みの時代、教会の時代に生きているのだということが全くわからない人たちもいたのです。使徒の働き15章に戻りますが、13節。二人が話を終えると、ヤコブがこう言った。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。ヤコブがその日に群衆に向かって話したとき、彼は聞いてくださいと言っています。彼が言うことはとても重要なことです。ですから私たちも彼に耳を傾けなければなりません。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。